宇佐です。
甲斐です。先日、
はい、
もう半年以上待ってたですね、
はい、
ガジェットと言えるか分からない品物がやっと届きまして、
はい、何でしょうか。
はい、エブリングって言うんですけど。
おお、奇遇ですね。私も実はエブリンガーなんですよ。
エブリンガーですか。あ、本当に。あんまり周りでエブリンガーを見ないから、
はい、
ちょっと新鮮ですけど、
はい、エブリングとはあれですよね、はい、
何でしょうか。
指輪型の、タッチ決済デバイスみたいな、ビザのタッチ決済に対応した、ね、うん、スマートリングっていうんですかね、うん、一応あれですよね、ドアロックとかにも対応はしてるけど、はい、ほぼまあ
支払いですね、うん、
支払い用のリンクと考えてもらっていいかな、
うん、使用だけで言うとこの中に NFC が入っていて、いわゆるクレジットカードのタッチ決済できるような機能が入っているので、うん、今最近増えているお店でのクレジットカードのタッチ決済で使える、
はい、
でそれがほぼメインなんだけど、ちょっとオプション的な使い方として、
うん、
スマートロックと連携させることで、はい、スマートロックにかざすとそれだけで開けることができる、うん、まあ、そのスマートロックは NFC に倒してればなんですけどね、
はい、
っていうのと、あとね、これね、僕はね、いかがなものかと思うんだけど、エブリングが結構広告で宣伝してるのが、
はい、
これで改札通れますって宣伝してて、うん、
はい、
まあ、嘘じゃないんですよ。西日本の方だと、
はい、
今もうクレジットカードのタッチ決済で入れる改札がいくつかあるので、はい、嘘ではないんですが、はい、大体ね、みんな改札通るっていうとスイカとかね、フェリカ系を想像しちゃうので、はい、そういうのは乗ってませんよって、はい、
まあ、でも最近、うん、東急とかも
乗れるようになって
き
たら、
東京でも、ね、増えてきてるんで、うん、まあ、東京とかでも使えなくはない、
う
ん、
ただまあ、いわゆるスイカとかそういうフェリカ系のが入ってるわけじゃない、あくまで NFC のタッチが使えるっていう、はい、リングなんですが、
はい、
これがですね、まあ、去年の秋ぐらいですかね、
そうですね、
結構業界の話題を課されまして、
はい、
これ何があったかというと、2025年に開催されるはずである大阪万博、
はい、大阪万博ですね、
エクスポ2025あるんですけど、はい、これのキャンペーンとして、うん、抽選で4万名に当たるキャンペーンというですね、
はい、
とんでもない規模のキャンペーンが開催されまして、しかもこれね、最初はそんな話題になってなかったんですよね。で、終了間際に結構一気に話題になって、キャンペーンの時期自体は、2023年、去年ですね、去年の11月末までのキャンペーンだったんですけど、で、これは、まあ、スマートリングということもあって、使うのにスマートフォンアプリが必要なんですけれども、Google の Android アプリをダウンロードできる Google Play のストアって、だいたいダウンロード回数というのが出るんですね、表示、
うん、
このぐらいダウンされてますよって。で、この時点で、アプリが1万ダウンロードぐらいしかされてないらしいと、うん、で、抽選で4万名じゃないですか。で、 iPhone の人たちもいるだろうから、単純計算はできないけど、 iPhone と Android ユーザー半分に見積もったら、 Android 2万名当たるとしたら、アプリ入れてる人がまだ1万しかいないんだったら、これ絶対当たるんじゃないのというので、うん、ちょっと界隈で話題になり、はい、そっから多分一気に応募があったようで、もう駆け込みの、ね、応募もすごかったらしいんですけど、うん、結果、まあ、私は運よく当選したんですが、さすがに4万名は発送が大変だったのか、これ順番がありまして、まず当選しました。で、その後購入できるようになります、その無料のクーポン入れて、
うん、
無料でもらえますよというクーポンが届いて注文して、そっからやっと発送なんですけど、もう一回当たったからめんどくせえやと思って放置してたんですよね、
うん、
そしたら発送にめちゃめちゃ時間がかかると言われ、早い人はね、いつ頃届いたんだろう、数ヶ月ぐらい差が出て、僕は結局ですね、11月末に申し込んだ、
うん、
製品のが当選し、ちょっと出遅れて2月1日に正式注文して、
うん、
届いたのがですね、7月23日でございます。
あ、僕はちなみに3月17日で、
だいぶゆっくりですね、
7月の二十何日に届いているようです、う
ん、これちなみに、キャンペーン当選したというメールが来たのが僕1月31日に来てまして、で翌日の2月1日には注文してるにもかかわらずこれですから、は
い、
でそもそも1月に当選した時点で、発送は4月以降順次となってたんで、うん、その時点で3ヶ月待ちとかだったみたいですね、うん、まあさすがに4万名を狙って、そんな大企業じゃないと思うんですよ、はい、これレブリング作ってるところも、うん、4万の配送って結構なことですからね、はい、
うん、
なので、まあ、ゆっくり頼んだ人もようやくまあ届き始めてるかなというのがこの時期なんですけど、
はい、
であとこのタイミングでドコモが取り扱い始めたんですよね、
そうですね、
レブリング、なので普通に買うのもできる製品ということで、まあ、当たってない人はまあ買って使うこともできる、
はい、ちなみにお値段は1万9800円かな、
そう、2万円ぐらい。
そう、それがキャンペーンで、いただけるということで、ついね、我々のような人間が、喜びさんで注文しちゃったわけですけども。
そうなんですよね。で、実際に私、ここ最近、使ってるんですけど、あのね、意外と面白い。
本当ですか？
これが。はい。先にこう、あえてダメなとこを先に言っておくと、はい、これまあ、実際に買うと2万円ぐらいします。
うん、
もしくは、レンタルで、サブスクで月550円払うっていうのもできる、
は
い、
うん、
なんですけど、これまず一つ気をつけなきゃいけないのが、チャージ型のプリペイドカードなので、はい、月に入金できる金額の上限が決まってる。これ昔、はい、キャッシュっていうねカードのサービスの時にも同じ話しましたけど、月確か上限12万ぐらいかな、
うん、
で1回に決済できるのも3万円とかなので、うん、あんまり大きい買い物するには向いていない、
うん、
プラス、クレジットカードのようにですね、4年経つと使えなくなってしまうので、
はい、
その時点で交換が必要という。4年ごとに毎回2万円出すんですかっていうですね、うん。ちょっとそういう使用のハードルはあるんですけど、いざ使ってみたときに、ちょっとね、舐めてかかってたんですよ。なぜなら僕はもうスマートウォッチにクレジットカードを設定していて、はい、タッチ決済、同じタッチ決済できるし、はい、なんなら ID もスイカもできるから、うん、わざわざ指輪つける意味、外でないだろうなと思って。
はい、
なんだけど、いざ指輪につけて決済した時の気軽さ、
うん、
腕時計よりもほぼ似たような動きに見えるんだけど、はい、めちゃめちゃ楽ですね。指でピッてやるだけっていうのがすごい楽と、あとは最近結構スマートウォッチもよく使うんで、割とバッテリー切れそうになることもあるんですけど、はい、バッテリー切れの心配もいらないし、もう荷物を全く持ってない状態で本当の手ぶりの手ぶら、
うん、
スマホすら持ってない状態でスマートウォッチを持ってなくても払えるって、
うん、
なんかそれこそファーウェイアイウェアの時にも音を身につけるみたいな話しましたけど、はい、本当になんか決済をなんか体の中に取り込んだみたいな感じがしてね、使い勝手的には思ったより気持ちいい、
はい、
っていう楽しさがあった。でこういうのをまあ使うためには実際にアプリを設定して、アプリから指定金額をチャージして使う、それも4年で切れちゃうっていう仕様なんですけど、うん、これって別にエブリンクがそうなだけで、他のクレジットカード会社があったら別の使い方できる気はするんですよね、はい、例えば僕が今使ってる、ビザラインペイのプリペイドカードとかはチャージ型ではあるんだけど、別に条件ないんですよ、
うん、
だからチャージするだけしておけば大きい買い物もぼちぼちできるし、
はい、
であとエブリンクがね、ポイ活界隈からはちょっと見送られてるのは、これチャージなんでほとんどポイントつかないんですよね、うん、使ってもポイントが得られないから、こういうのにチャージしてポイントが入るようなクレジットカードじゃないとポイ活できないんですけど、ポイ活っていうのも別にサービス提供者側次第じゃないですか、
うん、
極端なこと言うと、これを三井住友がエブリング的なものを出したら、エブリングでタッチ決済したら 7% っていうのは別にサービス的にできるはずだし、
うん、まあ、プリペイドだから難しいかもわからないけどね。
でもプリペイド今チャージした時、ビザラインはできてますからね、 3% 還元がプリペイドだけど、
うん、
うん、だからその結局ここに盛り上げるかどうかだけじゃないですか。だからそれができるんだったら、まあエブリングはすごい頑張ってるんですけど、逆にエブリングじゃないところがクレジットカード会社とかが出してきたら結構面白いんじゃないかなとちょっと使ってましたね。ただ問題はね、これなくしやすいっていう問題もあり、これ人によると思うんですけど、僕指輪とかって酔っ払うと外したくなっちゃうんですよね。そう、でこの間も酔っ払って家帰って、朝ふっと起きたら指輪がなくて、はい、ベッドの上にポツンと落ちてたんですけど、紛失はちょっと怖いわ怖い、
これ探すみたいなのないですか？
今んとこないですね、はい、でもそれもまあ将来的にはできそうな気はするんですけど、うん、
それができると本番って感じしますね、
うん、まあだからこそのプリペイドなんだと思うんですけどね、うん、そんなに大きい金額入れずにやりましょう
って、
まあ
上限金額も決まってるし、
うん、まああとは どうやるかですけど、紛失の届けを出してたらその NFC をチェックしたときに、うん、これは紛失カードなんでもう使えませんみたいなのができるといいんですけど、これもねちょっと突き詰めていくとややこしい話がいろいろあってね、大そりのタイミング問題とかもあるので完璧にはできないかもしれないけど、まあちょっと紛失の怖さはあるある。あとちょっと思ったのが、僕はやってないんですけど、最近体調管理で指輪つける人いるじゃないですか、
オーラリング、
オーラリングみたいな
やつ、ああいうやつですね、
ああいうのにこの機能が乗ってきたら面白いのかな。
そうなんですよね、そうならないとちょっとこの機能だけではなみたいなところは正直ありますよね。
僕も面白がって使ってるけど、 正直言ったらまあスマートウォッチでいいじゃんだし、ここに2万出して買ってたかっていうとちょっと辛い、
うん、
体験としてはすごい面白いけど、はい、でもここにオーラリングみたいな健康管理だったりとか睡眠管理みたいなの乗ってきて、はい、プラスで NFC で支払いができて、さらにこれでね NFC で通れる改札が増え、
うん、
会社の鍵が開けられるとか家の鍵が開けられるとかなってくると、うん、なんか指輪ってちょっと思ってなかった、僕なんか視覚的な存在、スマートデバイスで言うと、はい、スマートフォンが来てスマートウォッチが来て次何くんのって中で思ったより指輪ありかもなって最近思いました、ね、うん、これ使ってみて僕の中では決済の方が面白かった、
はい、
うん、
僕もね来たんですけど、
うん、エブリング
来たんですけどね、うん、
あれか風向きがおかしくなってきたあれ来たんですけどなった
ですけど、
はい、
これ最初フィッティングって言ってね、フィッティング、
あ、そうですね、だから順番で言うと、うん、まず申し込んで、フィッティングのためのキットが送られてくるん
ですね、合うかどうかっていうのが、うん、サイズが入るんですよね、
うん、
で大体自分の指のサイズはこんなもんだろうと思って、なんとなく分かるじゃん、うんうん、分かって前測ったら分かってるじゃないですか、別にこんなんやんなくてもいいだろうと思って適当にっていうか、まあ多分こんなもんだろうと思って、うん、ちょっと緩めに書いたのかな、
うん、
ワンサイズぐらい、そしたら来たやつがすげえでかいんですよ、
うん、完全に自己自得じゃないですかこれ、
なんなら親指にも刺さるぐらい深くて、
うんうん、
太くて、なんでちょっとチャージも何もせずに、
おっと、
まあでももったいないんで、せっかくなんで、
うん、
この間ね、交通系対応、正式対応したんで、
うんうんうん、
そろそろ使おうかなとは思ってはいるんですけど、なんかね、ブカブカだとね、うん、
ブカブカは辛いですね、
辛い、多分、うん、ますます落とすが
落とす、ね、
現実的になっちゃう、
なんか内側に何か詰めてできないもんですかね、
かっこ悪くないですか、
本質的すげえかっこ悪いけど、なんか薬よりはマシな気がする、うん、僕ちゃんと測りましたよ、これだからサイズを分かってる人は最初のままで申し込めて、うん、分かんない人は念のため測ってねって言って、うん、サイズ測定キットが送られてきて、うん、僕はちゃんとそれで測って申し込みましたね、は
い、多分大丈夫だろうと思ってやらずにちゃんと測った方がいいですよっていうね、
これはね確かに、
うん、いや本当もうね体験する気が起きなくなってしまうんで、
う
ん、
そうですねそれは確かに緩いのはきついな、
せっかくいただいてすいませんがっていうと、うん、カイさん指はそれ、
これ僕はね悩んだんですけど、はい、人差し指にしました、
結構僕中指かな、中指じゃない、そう、なんだ、薬指よりワンサイズアップして中指かなみたいな感じで適当に決めたんですよ、
これ、ね、結構考えたんですよ僕、うん、でも普通に支払うことを考えた時にまず親指はねえなと思って、は
い、そう
握っちゃう、握って内側にいっちゃうじゃないですか、うん、はい、だから、うん、グーにしてこう決済するって考えると、
はい、
人差し指がやっぱり一番出るからいいのかなと、
うん、
っていうのと汎用性が一番高そうな指の太さ、
あ、
これ人差し指に揃えたんですけど、まあ中指も入るっちゃ入るんですよ、
うん、
人差し指中指ぐらいのサイズにしといたらバランスいいかなみたいなのがありましたね、はい、あとたまにこう CM でとかで見るこうスマートリングってなんか人差し指にしてるイメージがあるんですけど、そんな本ないですよ、
なんだろう、オーラリングとかはなんか中指派が多いのかな、この辺どうなんですかね、人差し指が多いのかな、
僕はなんか人差し指のイメージでしたよ、
ああそうなんだ、うん、僕なんとなく中指にするものかなっていうイメージがちょっとありました、
この辺もなんかそういうストーリーあるんですか ね、この指につけたらこうみたいなの、そうそう、
まあ薬指は基本つけない、
薬指はまあないじゃないですか、
ね、うん、そう
って考えればバーッと画面見てやっぱ人差し指が多い気しますね、
ああ
普通にやっぱつけるのを考えると、
ね、別にお前が好きなところにつけるって感じだと思うんだけど、なんかどこで測っていいかとか結構悩みがね、
ああ測定機能とかあるとまたちょっと違うかもしれないですね、うん、つける場所ね、
うん、
これでもそういう意味ではもっとこれが薄型化しておしゃれになっていろんな宝石つけるんだったら、
はい、
なんか結婚指輪に決済機能が入っていて、
はい、
家計をそこで分担して、
でも4年で一斉ない
といけない、いやそれは技術の問題じゃないですか、別に、はい、4年で更新できればいいわけだから、それ技術的にできなくはないと思うんですけど、
もしかしたら難しそうだけど、
4年ごとにね、うん、見直しかけてもいいかもしれないし、
は
い、ちょうど宝石部分だけ取り替えてもいいかもしれないし、
は
い
は
いはい、
そうね、
うん、薬指につけたら払いにくい気がするな、
うん、あ、そうでも
そうか、
どうだろうな、
人差し指は結構似合ってて払いやすかったです、
うん、あ、おすすめ、
うん、まあパッと見みんな人差し指の気がしますけど、
そうなん
だ、うん、つける指のこだわりもちょっと聞いてみたいですけどね、あと物持つときにもあんま邪魔にならない感じはしますけど、
なるほど。
はい。
オーラリングだっけ、なんか どっかで中指っていうのを聞いた気がするんだよね。どの指にもつけることができますって、あのソフトバンクの回答が出てきました。
うん、うん、どうだ、
うん、中指や薬指が人差し指だ、オーラリング
一応。総会のヘルプセンターによると、うん、親指以外であればどの指に着用しても違いがない。だから親指やっぱアウトなんですね。
じゃあ人差し指基本で考えてるのがいいのか、うん、なるほど。でちゃんと入れといて、正しい回答を入れといた方がいい、
うん、正しい回答としては、
はい、
親指以外の残り4本の指、左右はどっちでもいいですよ、うん、ってことです。まあ、左右どっちでもそれはそうだろうって感じですけど、うん、あと面白いんだけど、やっぱここに2万かかっちゃうのがプラスチックカードとか、うん、アプリで発行できるクレジットカードに比べるとやっぱちょっとハードルとかね、
うん、
まあ、高くなっちゃうんで、やっぱり他の機能と合わせてにしたくはなりますけどね。
もうね、一つ、
うん、
ね、まあ多分健康管理が一番いいのかなって気がしますけど、ね、うん、それ系に入ってくれると嬉しいかなと思います、
ね。いやこれはね、そのバッテリーも使わないからね、よりも楽しいし、あとねこれね、あのお店で受けますね。
ああ、
うん、
これでって言うと分からない。
そうそうそう、あの特にキャッシュオン系のお店、
あ、はい、
とかでこう指でピッてやって払うだけで、はい、なんかみんな一瞬おってびっくりするっていう楽しさ、
はい、
この間なんかすっごくおしゃれなカフェ行って、
はい、
カフェの店員さんがなんかみんなもうシュッとした感じで、
はい、
余計なこと一切言わない、
はい、
スマート接客なんですよ、
はい、
でそんな中で前の人たちがグループで行って、前の人たちはもうすっごいこう冷たいわけじゃないんですよ、はい、ただただこうなんて言うんでしょうね、おしゃれにこうスマートに接客してくるから余計な会話も挟まないようなタイプの時に、はいはい、その流れで僕が言ってお会計あこちらですってピッと後ろに、え、指輪で払えるんですかって、
それ
店員さんが反応してて、
まあ嬉しい、まあ嬉しい、
嬉しいというか面白かったですね、ま
あ、そうそうね、
あ、そうか、
こういう人もちゃんと反応してくれるんだなって、うんうん、
あとね、
うん、
クラフトビール屋さんとかでキャッシュのとこ行くと、はい、まあ、まさにそういう店にこの間行ったんですけど、
はい、
まあ、ついつい飲みすぎちゃったりする時に、はい、ここにチャージしてる分しか使わないとかと歯止めが効いていいですね。
ああ、なるほど。それはいい。
お小遣い的な使い方があるかもしれない。
は
い
は
い
は
い、
今日はここまでしか飲まないぞって
そうそうそうそう
できるっていうことね。
で、ピーって選んでたら、あ、すいません、
はい、
なるみたいなね。
でも、でも、その時もうさ、入れちゃって
るから。いや、でもちゃんと払わなかったら、ちゃんと、で、やんないじゃない、さすがに。普通のお店は。
そうかな、うん、そうか、そうか。うん、
これ、タッチ決済がまだそこまで広がってないから難しいんですけど、はい、タッチ決済がすごい当たり前になってどんなお店も使えるようになってきたりとかしたら、はい、実はなんかこう子どもの小遣いとかにこう指を渡してこうこまめにチャージするみたいなのもありかなと、
はい、
スイカは今それができないんですよね、
うん、
スイカって物理カードかアプリなんだけど、アプリって確か子どもは確か使えないはずだと思うんで、うん、っていうのとカードにするとカードにチャージしちゃうからこう見えないんですよね、
はい、
アプリでいくらチャージするみたいなのができないから、うん、現金でボーンとチャージして、しかも明細も印刷しないと分かんないから、はい、多分勝手に使われても分かんないと思うんですけど、うん、これだとね、使ったら通知来ちゃうし、そういうお小遣い管理デバイスとしては相当贅沢な使い方ですけど、うん、そういう未来としてはなんかそういう使い方もありそうかなっていうのはね、ちょっと面白かったですね。
子供が砂遊びしてこう、
そうそう、でもほら防水だし砂も対応しているし、はい、もうすぐなくす可能性高いですけど、
そうそうそう、
だからこれが指輪型かどうか分かんないけど、 NFC っていうそのバッテリーを必要としない仕組みにおいてなんかお金を払えるって、なんかもっといろんなとこに活用できそうだなっていうのはね、ちょっと面白かったですね。ちょっとねこれ持ってる人もいっぱいいるのかいないのか、少なくとも僕の身の前では当たった人はいっぱいいるけどなかなか使ってくれないんで、これせっかくなんでこうエブリング持ってる人だけで、
うん、
あのキャッシュオンのクラフトビールで行ってみたいですね。
じゃあ行きますか。
みんなして指輪でガンガン頼むっていう、
はい、
割とクラフトビールが多い気がしますね、キャッシュオンで。
そうですよね、
タッチ決済してるみたいなとこは、うん、多分客単高いからできるというのもあると思うんですけど、
はい、
うん、みんなで指輪でガンガンとか。
いくら入れてきます？
え？
いくら入れてきます？
いくらって？
あのチャージを。
ああ、もうそこもなんかこうみんなの指輪交換しまくって遊ぶとか、
ね、ああ。おごるとき
に、
おごるよ
って。指渡して、そうそうそう。
それダメ、ダメなんじゃないですか。厳密に言うと多分ダメなんじゃない。
あ、そうか、クレジットカードは本人が使ったような人ダメなんだ。そうか、
うん、
確かに。
ね、一応ね、いいんだけど。
でもそれができるようになったらまたちょっと面白そうでありますね。
そうですね、
うん。
送金みたいな感じ。
うん。グループ内ではこれ同じの使っていいですか、う
ん、
みたいな
の
がね。
みんなでできるみたいな。
そうそう
そう。そういうのあるできるのかな。クレジットカードは使えるとできないのか。プリペイドカードだといいのかな。
プリペイドはできるかもしれないです
ね。プリペイドの方がいいのかな、法的に。
確かにプリペイドはクレジットカードじゃないから、一旦チャージしちゃってるから、
いいのかね。
できるかもしれないですね。
ね、
うん、
どうなんだろう。
もうちょっと面白そう。なんかね、買うときに、
はい、
これもね、たまにあるんですけど、イベントとか飲み会とかやって、ケータリングで集まって、
はい、
コンビニで飲み物買ってくるとかいうときに、うん、ちょっと足りないから追加で買ってきたときに、はい、もう現金渡すより、あ、これスイカあってから、これ買ってきてみたいな、結構楽でいいんですよね。はい、うん、でそれをやったことがあって、スイカ、もうスイカの入ってるスマートウォッチごと渡して、
はい、
これで買ってきてくれっていうのをやったことがあるんだけど、はい、そういう使い方にもちょっと便利そうだな。
はい、
このスマートウォッチ渡すのはちょっとハードルあるじゃないですか。
そうですね。4万円、5万円する。
そうそう。まあ友達だからそこは大丈夫なんだけど、はい、うん、そこなんかこの指輪で買ってきてみたいなのが、はい、これもしかしたら指輪じゃなくてもいいかもしれないですね、うん、代わりに買ってきてみたいなのをうまく使える NFC とか、はい、これちょっとね NFC で支払うってどっちかというとスマートフォンスマートウォッチに見えて良かったけど、あ、なんかエブリング的なアプローチって結構面白いなってことでね、うん、ちょっとしばらくエブリング、あのポイ活的には本当に微妙だし、あと一番微妙なのは、
うん、
あの家計簿につけるのが全部手入力になるっていう。
ああ、それきついね。
あのここもね、もう割り切り、チャージ、
チャージのところで、そうそうそう、もう飲食費みたいな感じにしておくがいい。
もうこれは飲食にしか使わないって決めて、うん、3000円チャージで3000円の飲食とか飲み会ってつけちゃえば、はい、まあまあざっくりはいけるんで、
はい、
今はもうそうやっちゃってますね。
うん
うん、思ったより面白いんで、あのしばらく使い続けると思うんで、はい、僕を見かけて、はい、あ、エブリングですねって言った一番最初の人には、そこで支払える、ビールを一杯おごろうと思いますので、お声掛けください。
はい。